誠の神様に近づく、また神様を喜ばせるために人間が絶対に必要なものは信仰なのです。聖書では信仰がなければ神に近づくことができません。神に喜ばれることもできません。神に近づくものは神がおられることと、神がご自分の求めるものには報いてくださる方であることを信じなければなりません。最初の人間アダムとエヴァが悪いことを犯したので、私たちは彼の子孫として、でに全ての人は生まれながら罪深いものなのです。清い罪のない創造主から離れて状態にあります。さらにわざと神様に背くので、永遠の刑罰に至る道を進んでしまいます。その危ない状態から自分を救うために、自分ではどうすることもできないので、神様が助けてくださらない限り、最終的に人間は絶対に滅びます。神に助けていただくために、人はまず神様への信仰を持たなければなりません。すなわち唯一の誠の神様が本当におられること、聖書に記録されている神様の御言葉を信じなければなりません。しかし人は誰でもイエス・キリストが十字架で身代わりとして自分の罪のために死んでくださったこと、葬られたこと、また三日目によみがえられることを信じさえすれば救われます。なぜなら聖書の示す通り、人は恵みのゆえに信仰によって救われるのです。救われたからといって信じは霊的に成長するというわけではありません。祈りながら聖書の教えを実生活に適用しなければ、信者は変わらないし霊的に成長しないからです。聖書の教えを守り、神様に信頼し、また願いが叶えられる前で祈り続けるために、信者は絶えず信仰が必要です。信仰は信者の生活にとって本当に不可欠です。ヘブル人への手紙11章には、昔信仰によって生きた、すなわち見えるものによらず信仰によって歩み続けたいくつかの信者の体験が記録されています。それから彼らの信仰の生活を学ぶなら、現代の私たちは大きな助けを得ることができると思います。彼らに習ったら、私たちも見えるものによらず信仰によって歩むようになることができるからです。見えるものによらず信仰によって歩んでいる信者といえば、紀元前20世紀のアブラハムというヘブライ人です。裕福な人だったにもかかわらず、アブラハムは頼りにならない富にではなく、神様に望みを置きました。それで、この世の富に信頼する傾向がある私たちはアブラハムから見えるものによらず信仰によって歩み方を学ぶことができると思います。アブラハムの人生に描写されている通り、見えるものによらず 信仰によって歩む人は次のようなものです。まず神様がどこに導こうとしているのか分からない時でも神に従うものです。アブラハムのことを考えましょう。8節見てください。11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けた時に、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。カナの地に行くべきですが、でもその地に着いたからどこに住むべきか全然わからなかった。でも彼は信じて出発しました。創世記12章を開いてください。創世記12章の1節から読みます。その前にちょっとアブラハム の背後を説明したいと思います。アブラハムは、ね、の家族はこの神様を知らなかった。実は聖書によると父さんはペルはね、偶像礼拝をしました。そういう家族に生まれ育ちました。アブラハムはね、メソポタミアに住んでいました。メソポタミアご存知ですか？タツの川の間の土地ですね。それはティグレスとユーフラテスという川の土地はメソポタミアと呼ばれています。まあ、現代 のイラクにあるところです。お父さんがまだ生きている間に神様はアブラハムに突然声をかけました。アブラハムはそれまでその神を全然知らなかった。でも神様の恵みによってアブラハムが選ばれた、救いに導かれました。それで、カナの地に行きなさいと言ったから、ね、お父さんと一緒に出発しましたが、ハランというところでお父さんは亡くなりました。またアブラハムの兄弟一人が亡くなったので、その兄弟の甥、ね、アブラハムは自分の子供として育てました。12章の一節見てください。12章の一節、主はアブラハムに、ごめん、アブラムと書いてあります。ちょっと説明があります。名前が変わりました。アブラムという名前は偉いお父さんという意味です。でも彼はその時子供一人もいなかった。それね、でも神様は後で彼に一人ではなく大勢の子孫の約束してくださったので、神様仮の名前を変えました。アブラハムになります。アブラハムという名前は民族のお父さんの意味です。言ってください。12章の一節、神はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されるという約束がありました。メソポタミアを出て、カナの地に行きなさい。でも皆さん、それまでアブラハムは一度もカナの地に行ったことはない。あなたの国境を離れて、 親戚から離れて私についていきなさいということを聞いたとき、4節ではアブラムは衆が告げられた通りに出て行った。ロットも仮の老いロットも仮と一緒にあった。ハランの出た時アブラハムは75歳であった。アブラムは妻のサライと老いのロット、また自分たちが蓄えてすべての財産とハランで得た人たちを伴って金の地に向かって出発した。こうして彼らは金の地に入った。彼はね、見えるものによらず神と共に歩んでいました。皆さん、そういう信仰は神様を喜ばせます。アブラハムはね、私たちの模範です。キリストは同じようなことを教えました。ルカ9章を開いてください。ルカ9章、9章の23節、ルカ9章、マタイ、マルコ、ルカ、ルカ9章の23、24、25節。イエスは皆に言われた。誰でも私について来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って、私に従って来なさい。本当にキリストについていきたいと思うなら、私たちはその条件を満たさなければいけません。まず自分を捨て、意味は自分の計画を捨てる。自分で本当にキリストに従う前、人は自分の人生の主です。それはいけません。キリストについて、キリストのものとして、私たちはイエスを自分の主と告白すべきです。主だから彼に従うべきです。まず自分を捨て、自分が自分で一番ではなく、自分の計画を捨てる。それだけでは日々、だから毎日このこと、自分の十字架を、キリストはその言葉を、私は十字架という言葉を聞くと、いつもキリストの十字架を考えるでしょう。でも皆さん、この言葉を与えられたときに、これキリストが十字架にかかれる前、だから、イエス様の弟子たちはその十字架の言葉を聞いたら、キリストのことを全然考えませんでした。死のことを考えました。なぜなら、ローマ人たちはたくさんの人を十字架につけられた。十字架といえば死ぬことです。だからこの意味は、日々自分の十字架を追うのは、今日私は死にあっても私はキリストについていきます。まあ、今日だけではなく、本当にこの世を出るときまでで私はキリストについていきます。死ぬまで忠実にキリストに従うことです。そして私に従って来なさい。どこへ行くか分かりません。神様はその人は何を願うか分かりません。ただ私に信頼して私について来なさい。アブラハムと同じように。でもどうしても人はそのようにしようとしません。だから24節、25節に警告があります。自分の命を救うと思う者はそれを失い。例えば、いや、私はこれ、私の人生、私は自分で決める。だから時間があれば、主に使います。でも実は私は自分で決める。でも皆さん、その人は自分の命を、自分の人生を救おうと思う。最終的に公開します。 失ってしまいます。無駄になってしまうことです。私のために命を失うもの、すなわちキリストについていけばそれを救うのです。その人はね、自分の人生の終わりに振り返ってみると、これは良かった、良かった、私は自分の道ではなくキリスト の道を歩んでいましたので、こういうようになりました。人は25節、たとえ全世界手に入れても自分自身を失い損したら何の益があるでしょうか。人間は ほとんどね、この地上のことばっかり考えてしまいます。だから自分のためにこうしよう、これは特に行きますとか、このことは、ね、自分で決めることで、自分の益のためにいろんなことをし、キリストの教えは全く違います。キリストは私に信頼してください、私についてきなさい、そうすれば自分実は本当の豊かな命を得ることができます。神様の道は最善な道だからです。見えるものによらず信仰によって歩む人は神がどこに導こうとしているのか分からない時でも神に従うものです。またこのように根を下ろすことなく旅人として天国を目指すものです。それはヘブル11章の9節と10節に教えられます。ヘブル人への手紙11章の9節、信仰によって彼はアブラハムは約束された地に他国人のようにして罪、同じ約束を共に受け継ぐイサクはアブラハムの子供やヤコブ孫と天幕生活をしました。土地が約束されたのに、実は皆さん、アブラハムが生きているあるに土地に手に入れなかった。奥さんが亡くなったとき、彼は困りました。どこで産むべきか。どこで埋葬するか。それで、そのとき、彼は本当に自分の土地ですが、カナ人からね、土地を買って、奥さんの埋葬しました。ここにね、天幕生活をしていました。アブラハムはね、裕福なものでしたよ。けれども、家を建てませんでした。ずっと歩いていて、いろんなところ、神様この土地を仮に約束したのに、実は彼は生きているあれに、その土地を受けなかった。天幕の生活にしました。なぜなら、彼はこのように根を下ろすことはしなかった。13節。これらの人たちは皆、アブラハム、イサク、ヤコブ、彼の家族、信仰の人として、死にました。ずっと信じました。ずっと信仰が必要です。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え信じ続けたからです。地上では旅人でありキリエ者であることを告白していました。9節では他国人、13節では旅人、またキリシャです、ね、皆さん、キリストについていく者は 同じようになるべきです。旅人ね、これね、あちらこちらに行きますが、他国人とかね、実は自分の国ではないとか、またここにキリシャね、ずっとここにいないことをアブラハムは考えて、信じて、そのようにしました。パウロも同じ考え方を教えました。見てください。ピリピ三章、ピリピ三章、三章十七。ピリピ三章、三章の十七節から。兄弟たち、私に習うものとなってください。また、あなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。旅人です。寄留者です。もちろんこの世に住んでいます。皆さん、家を建ててもいいでしょう。ただね、もしそれね、この世のことばっかり考えるね、すごく危ないです。その信じは絶対に成長しません。なかなか自分のもの、手を離さなければ、実は私たちは信仰によって歩みません。世のもののことを考えましょうか。第一ヨハネ2章15節から17まで。第一ヨハネ2章15節から17まで。あなたは世も、世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。パウロは、第一テモテとしてもっと詳しくそのことを教えました。見てください。第一テモテ6章、第一テモテ6章、6章、6章のまず7と8節、6章の7節、私は何もこのように持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。それに同意しますか？確かなことでしょ。八節見てくれ。いい証拠があればそれで満足すべきです。いい証拠がありますか？一食以上私たちはみんな持っています。一食に着るもの、食べるもの、ね、一食中あるでしょうね。住むところもあります。 ますね。皆さん、一食で、人が一食で満足しなければ、例えば、すべてのものを手に入れても、絶対に満足しません。これ、原則です。アブラハムは満足しました。家は持ってなかった。満足しました。同じ6章17節見てください。今の世で飛んでいる人たちに命じなさい。その言葉ね、私たちに当たまる。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、税の行い、立派な行いに富み、惜しみなくほとし、喜んで分け与え。そうすれば、19節、来たるべき世において、天国のことです。立派な道来となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。誠の命、皆さん、満足する命です。誠の命をね、将来恐れない。神様の導きにあるて、主に信頼して、日々神様の存在を感じる。将来のために天に物を蓄える。この歌詞によると見ますね。私たちはまず持っているものは神からいただいたもの、自分のものではない。私たちは管理者です。その富は神からいただいた。ではどうするべきです。頼ったらがっかりします。その代わりに私たちを分け与えるべきです。そのことで自分が自由になります。それだけではなく、多くの人が助かります。それだけではなく、権に蓄えることができます。イエス様はそのことを教えました。見てください。マタイ6章19、20、21節。6章19節。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷物になることはなく、盗み人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、あなたの心もあるのです。皆さん、アブラハムの心は、ね、カナンの地にいなかった。いなかった。天国にあった。から同じように私たちは何を望んでいるとかね、私たちは何に使えるか。人に自分の財産富に使えたら、実は奴隷になります。一方、そのものを分け与えるなら自由になります。天に宝物を蓄える。そしてそのもの、自分のものになります。地上にいる間に、今私たち実は持っているものは実は自分のものではない。また持っていきませんけれども、そのものを用いて他の人に使えるために分け与えると、私たちは 実はそのものを天に蓄える、そして天国に入るとき自分のものになる、なるとイエス様は教えました。アブラハムはそれを信じた方です。でもそのために見えるものによらず信仰によって歩まなければなります。ヘブル人の手紙11章に戻ってくださいませんか。見えるものによらず信仰によって歩む人は、まず神様がどこに導こうとしているのか分からない時でも神に従うものです。またこのように根を下ろすことなく旅人として天国を目指すものです。また永遠の財産を受け継ぐものです。14節、15、16節見てください。ヘブル人の手紙11章14節、そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが、例えばアブラハムと彼の子孫、思っていたのが出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。メソポタミアに帰ることができた。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥じとなさいませんでした。神が彼のために都を用意されたのです。本当に見えるものによらず神と共に歩む永遠の財産受け継ぐものです。天にあります。第一ペトロ一章開いてくださいませんか。第一ペトロ一章三節と四節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たさせてくださいました。それだけではなく、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない子孫の受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。一番安全なところです。そのものは消えません。永遠にその人は、信仰によって歩む人は永遠にその宝物を楽しむことができます。財産ありますが、この地上にではなく、この地上の財産とかで受け継ぐことは全てなくなります。でも皆さん、天にあるものは全然なくならない。エペソ一章開いてください。エペソ一章17節から、エペソ一章17節、パウロの祈りが記録されています。エペソ一章17節、彼の祈りは次のようなことですね。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、 またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられた望みがどのようなものか、生徒たちが、信者たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んでいるものか、また神の体能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。素晴らしい祈りの課題ですね。多くの場合に、それ、このことのために、次のようなことのために祈ってもいいでしょう。元気になるようにとか、明日成功するようにとか、これが与えられるようにとか、でも皆さん、それよりも、深い祈り課題があります。もし、この叶えられたら、私たちは非常に変わります。本当にどの財産、天国にあるか、もし私たち分かったら、本当にもし分かったら、私たちはアブラハムと同じように、これが見えるものによらず、信仰によって歩みます。素晴らしい手本になりました、アブラハムね。私たちも、アブラハムと同じように、見えるものによらず、信仰によって歩むなら、本当に神がこれからどこに導こうとしているのか分からなくても、私たちは従うことができます。また、このように根を落とすことなく、旅人として天国を目指すものになり、永遠の財産受け継ぐものになります。